9月25日土曜日、皆さんおはようございます。 MBS アナウンサーの上田悦子です。毎週土曜日のこの時間は皆さんと一緒に万葉の世界を楽しんでいきたいと思います。私たちに万葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは、國學院大學教授の上野誠先生です。先生おはようございます。
おはようございます。
9月から10月というのは、この放送局は改編期にあたるので、まあ、ちょっと新しい始まりという感じなんですが、大学はもうそんなことはないですね。
そうですね、うん、大学はですね、だいたい9月の後半から最近は授業が始まりますので、は
い、あ、じゃあまあ後期が始まる、
後期が始まって1週間2週間というような、
うん、
ところでしょうかね。
じゃあ新たな気持ちでまた。
そうなんですね、昔と違ってですね、大学はですね、
はい、
授業が半期半期で、うん、授業をする、
はい、
授業は増えてるんですね。でこれはまあ例えば留学したい人が、半期受けて単位を取れば、まあ、うん、半期間の、うん、授業を受けたのが無駄になりませんので。
そうですね、9月からですもんね、うん、アメリカ
なんか、アメリカなんかはね、そうなりますので、ですからそう半期もということはですね、まあ、私のようにその長くこう1年間かけてやっていても、
うん、
この途中からですね入ってくる学生さんもいるわけですね。で半年間受けてくれてる学生さんもいますの で、
あら、
でその人たちがまたこの来年の4月から授業をその受けるっていうこともあって、まあ例えば1、2というふ
う
に授業が分かれてたら、はい、2、1と取る人もいるわけですね。そこがですね、まあ難しいっちゃ難しいですが、まあとはいえですね、なんていうのか、こういろんな知識を持ってる人が教室にいる方がやりやすいこともあります。これも、前に言ったんだけど、俺繰り返し言うの大変だからこれ教えてあげてよとかね、
素敵、学生さんにじゃあ指導して。
そうするとですね、はい、まあ、学生さんもですよ、その自分がその前期に勉強したことを後期から受け始める学生さんにこう教えることで、
うん、
まあ、頭の中が整理されるということもありますので、まあまあ、物は考えようですね。そうですね、
聞いて分かっているつもりでもまた自分の言葉で話そうと思うと、うん、さらに理解が必要だっていうのはすごく実感しますね。
そうです、そうです、
うん、ね、いい経験。
私なども、
はい、
この番組で、まあ、当然準備をしてくるんですが、
はい、
当日ですね、
はい、
もう一回してその資料に目を通すと、
うん、
あれあれ、こっちの方がいいかななんていうふうに直前5秒前に変えることもあります。
新たな発見がある。
いや、これはちょっとまずかったかなとかね、いうのもあって、まあ、そこが難しいところでもあり、ものは考えようということで、私自身も、
はい、
短歌をですね、これだけたくさんその読むっていうことはこの番組がないとなかなか読みませんので、
はい、
でそれがですね、こう自分自身の新たな発見につながるということもよくありますね。
うん、学ぶって面白いことです
ね。そうなんです、
終わりがないですね。
終わりがないですね。まあ、この番組聞いてくださってる方は、
はい、
まあ、1回でもいいんですが2回目3回目4回目ってことになると、
うん、
あ、前にもこれ出てきたな、
うんうんうん、
でこの場合にはこう考えるのか、この場合にはこう考えるのかってことになるんですが、はい、まあこれよく出てくるといえば、まあ鹿、秋ですから、
うん、秋は鹿が出てきますね。
霧もよく出てきます。
あ、はい、
うん、でところがですね、鹿の歌をよくその見てみると特徴があるんですね、うん、
はい、
その特徴についても今日説明したいと思います、
はい、
今日取り上げるのは牧野十の2141番の歌です、
はい、
読んでみたいと思います。
お願いします。
鹿を読む、この頃の秋の朝けに霧こもり、妻呼ぶ鹿の声のさやけさ。この頃の 秋の朝けに霧こもり妻呼ぶ鹿の声のさやけさという歌です。これ、ちょうどですね鹿を読むというふうに、まあ、読むんですけれども、
はい、
台詞がついてるんですけれどもこれはですね鹿鳴というふうに書いてあるわけですね。鹿鳴というとですね、
はい、
これどういうことかというと鹿の歌のほとんどは鳴き声なんですね。
見た目も美しいですの
ね。見た目も美しいしね、はい、いろいろ歌ったらいいと思うんだけれども、まあ、あの大体も鳴き声だと考えてるんですね。
象徴的だったんですかね、
うん、そうですね、
うん、
それかその獅子という言い方でこの場合はですね獅子といった場合は、
うん
これはイノシシとカノシシである鹿
が
両方合わせて獅子なんですね、はい、そういう言い方をします。でそうするとですね、
はい
実はあの稲を食べる害獣というような形が出てくるんですが
その時は獅子として
出てくる。獅子として出てきます。
あ、なるほど。
鹿といった場合にはね急にこう雅な感じになって、ね、声を聞いて秋だなんてこうなるんですね。
鹿鳴館の
鹿鳴館の鹿鳴なんですね。鹿鳴館というのは、
はい、
中国の詩経というですね、
うん
まあ、詩集の中に、まあ、最古の詩集なんですが、
はい
鹿鳴がこう響いている時にですね、
うん
これその鹿がですね、泣いている時に友と楽しくお酒を飲むというそういうその、うん歌があるんですね、
うん、
だから鹿鳴ということを言うんですけれども、
うん、
この頃の秋の朝けに霧こもり霧がこもって妻呼ぶ鹿のって言ってますので、
うん
これ霧の中にこもっているってことは、霧っていうのはだって晴れてきますよね、
うん、
で一定の空間見えなくしちゃうんですよね、
はい、
でそうすると霧の中にいる時は霧こもりなんですね。霧の中にこもってるわけ。
本当に姿が見えないくらいの濃い霧の時
濃い霧 の中にあのこもってるわけですね。で妻呼ぶ鹿の声のさやけさと言ってますので、
うん、
妻を呼ぶ鹿の声のさやけさこれ形容詞さやけしといったらですね清らかとかすがすがしいということなんですね、
うん、
そうすると霧こもり妻呼ぶ鹿の声が清らかに聞こえるということですね。でこれ考えなきゃいけないのは、
はい、
あの清らかに聞こえるということは、
うん
清らかな声を聞こうとしている心がそこにあるということです。
うんそうですね、
鹿の鳴き声が聞こえてくる、
うん
鳥の鳴き声が聞こえてくる虫の鳴き声が聞こえてくるということはですよ、
うん、
これは、どういうことかというと、そこに心がこう行っているということですのでね、
うん、
これあの食欲ばかりに行ってる場合だってありますよね。そのあ焼き芋食べたいなとかですねあのそういう人にはおそらく聞こえないと思うんですよ。
お腹の音だけ気になります
けど。お腹の音だけ気になるとか
、
ですからね、はい、そのどんな音を聞こうとしているのかっていうふうに歌を読むと面白い。
そうか、やっぱ心が読まれてるんですね。
心が読まれてる。だから鹿の声が聞こえてくる人っていうのは鹿の声を聞こうとしている人なんですよ。
この人はでもどうして秋の朝にそんな清らかな気持ちだったんでしょうね。
うん、この頃の、まあ、最近のということですね、
はい、
秋の朝け、まあ、秋の朝ですね、
うん、
霧がこもって妻呼ぶ声の妻を呼んでいる鹿の声が鮮やかに、
うん、
清らかに、
うん、
これね、
はい、
どうしてかはわからないんですが、
うん、
目覚めた時に、
うん
嫌だな今日会社行くのはと思う時もあれば、
はいはい、
いや今日は会社行って頑張ろうっていう時もあるし、 そういうことなんでしょうね。
そっか、うん、確かにあの外で鳴いている小鳥の声が聞こえる朝と聞こえない朝が、うんうんあります。
まあ、こういう人が車に乗っても事故には合わないでしょうね、はい、
そうですね。
あのやっぱりこう気持ちが、うんうん、そのこれもうどうしようっていう人はね、
はい、
あのその運転集中できないと思うんですが、あの妻呼ぶ鹿の声がさやかに聞こえる、これその名前でね、さやかさんっていう名前の人いますね、でこれはあの形容詞さやけしの、はい、これ語感のから取ったんですが、でこうこれはその一体どういうことを言っているかっていうと、
はい、
音とか見るものが鮮やかで清らかであると同時に、本人がそうあってほしいってことですよね。あの鮮やかで爽やかで清らかな人であってほしい。さやかさんはね、親とすればよ。
そう思ったら同じ風景の中に立っていたとしても、うん、自分が清らかだったら、周りの景色も清らかに見える、周りの音も清らかに聞こえる
だと思いますね。
っていうことですね。
まあ、あのこれはね、あの禅の言葉でね、臨済録というね、その書物の中に出てくるところなんですが、随所主となれば立つところ真なりというですね、まあ、有名な一節があって、どんな場所にいたとしても、本人がどのような気持ちを持つかで、その場所がどういう場所になるかは決まるんだっていうね。
そうなんでしょうね。
でしょうね。
でもなかなかずっと清らかな心でいるのが難しいんですけどね。
まあそれはね、人間っていうのは危機になった時に本性が現れるとも言いますからね。
本当ですね。
でその時にどういうふうに行動が取れるか、
振る舞えるか、
でも大切なのは秋のもみじの美しさを感じ、鹿の鳴き声のに心を澄ます心ですかね、
はい、
そんなことを思いながら聞いてください、
はい、
この頃の秋の朝けに霧こもり、妻呼ぶ鹿の声のさやけさ。
この頃の秋の夜明け、その夜明けに聞く霧にこもって妻を呼ぶ鹿の声の清らかさよ。今日は牧野十2141番の歌をご紹介しました。さあ皆さんから上野先生に聞いてみたいこと、この歌や番組の感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオ上野誠の万葉歌子読みの係まで。メールアドレスは歌子読み @mbs1179.com です。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。